はい、こんにちは、大竹誠です。今日は4月7日火曜日。今日のパートナーは、
こんにちは、春菜愛です。
はい、私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
はい、まあ、天気だね、うん、
はい、
天気はいいね。気温も 14.4 度、うん、ね、湿度がでもちょっと 40% と、
空気乾いてますね。
少し乾いてます
ね。
はい、今日は、お客様がお見えになるんで、
はい、
オープニングの時間が少し短くなります。
はい、
どうした店は。
店はもう休みました。もう
休んだ、
はい、
休んだ。
全店舗休みましたね。
全店舗って3店舗
はい、大変ですね。
家賃は払うんだよな。
家賃払わないといけないから、うん、そうですよね。家賃は払わなあかんし、うん、あといろんな、うん、まあ、エアコンとか冷蔵庫とか全部リースなんで、そういうものも、リース代もあったりとか、うん、あ、リース代、はい、
いわゆる固定費ってのは営業してようがしてまいが、どんどんどんどん
毎
月出てくってことですよね。
あと人件費もかかりますよね、うんうん、これから社員の人の、うん、
空気ってない、
はい、それはもうついてきてくれてるんで、いやもうそうですよ。ちゃんと払いますよ。なんで笑うんですか。いや、ちゃんとそこはね、私結構男気なんですよ。
男
気っていうのかな。
大西健治大活躍。
大西健治さんもずっとついてきてくださった人はもちろんちゃんと安心してねって言って、そう、
うんうん、払うわよって、
はい、払うわよ言ったけど、うん、いや、これ芸能の仕事も全部なくなってきてるので、うん、
はい、営業がね、
影響も、うん、テレビの収録も、
あ、ロケがね、
ロケも全部そうですね、うん、なくなったり、う
ん、テレビ見ててもね、キャスターとかいう人の間2メートルとかすごい間隔開いてるもんね。
そうなんですよ、うん、それでなんかうん、もうスタジオ一人だけとか、あとテレビ電話とかっていうのも、ね、うん、今みんな形が変わってきましたもんね。
はい、じゃあ、お店ってさ、だって3軒やってて、
はい、
家賃、光熱費、人件費、うん、全部払ったとしたら、どうなんの、それ。
どうなるんですかね。もうでも払わないといけないから、うん、月々、うん。で、お金借りれるじゃないですか。
はいはいはい。
あれにお願いして。
まあ、ね、うん、3年までは無利子無担保なんですよ。はい。はい、お願いした。
そこでお願いしてるんですけど、うん、まだどうか分かんないですよね。うん、時間も
今審査中ってことですか。
そう、
審査中なんだ。申請はしたんだ。は
い、しましたね。
失礼だけど、君の店規模でいくらぐらい上限借りられるの、金額的に。
いや、わかんないですけど、でも、うん、もう何もしなくても、うんうん、200万ぐらいは人件費別で出ていくんで、全部の全店舗の。
そうだよね、
はい、
大変じゃない。
そう、大変です。
まあ、それ考えたら銀座の家賃とか
大変ですよ。だって私ちょっと銀座の家賃ね、うん、調べたことあるんですけども、うん、もう300万400万とかは家賃だけですよ、うんうん、そんなお店ゴロゴロありますからね。
ね、
土地でね、店ずっとまま休んで、うんうん、いや、ほんでホステスの子たちもね、うん、日雇いで、
うん、
そうですよね。
お店やってるゲイの人たちは、
あ、ニューハーフの、あと友達、
うん、友達はどうなってるの。
ね、大阪のね、36年間やってるショーパブのママを、大阪ってショーパブで、うん、ちょっと集団の感染あったじゃないですか、うん、それが話題になって名前出なくなったから、うん、なんかうちの店ではないっていうことをなんか言いつつも、うん、でも本当にお客さんがもういないし、うん、もうほんで4月4日って、うん、お姉の日って言われてるんですよ。
はいはいはいはい、
3月3日と5月5日の間で。
4月4日。
はい、この日はみんなでかまぼこ食べたり、うん、カマンベールチーズ食べたり、うん、あとなんか釜飯炊いたり。
なんでもかまがついてるものを食べるってことですよね。
みんなでお祝いするっていう、それだけじゃなくて、その日に、
チーカマも。
あ、チーカマ、チーカマ、見つけたよね。それで、4月4日に合わせて、周年パーティーもそこでみんな、やろう。
稼ぎ時。
そうなんですよ。で、
4月4日が。
そう、衣装も全部作って、うん、お金かけて作って。
ショーなんかもやるし。
そうなんですよ。お客さんが一番こう来てくれて盛り上がるっていう時期が、もうど真ん中だったので、ね。
ど真ん中で。
だから全部もうその、
ありゃ
支払いも全部迫ってくるとかいう、うんうん、ママもすごい嘆いて長文がね。
ああ、それ以外にもね、なんかこう、
もちろん。
ヒアルロン酸とか、ホルモンとか。
そうなんですよ。ね、お姉さんが。
注射たくさん打
ってました。お姉さんに電話して、ちょっとね、うん、ちょっと年齢上のお姉さんがいてね、うん、お姉さん大丈夫って、大阪大変そうやけど、うん、って言ったら、うん、ダメよって毎週1回のホルモン打たないと、私男に戻っていくわって言ってたけど。
やっぱり
そういうこと聞いてんじゃないのよって言って。
いや笑い事笑っちゃいけないけど、
笑ったらあかんけど、姉さんもねちょっと笑わなという感じで言ってくれたと思うけど、
だってホルモン注射はね、
そうですね、毎週打ってる、
毎週打つの、あれ
毎週打ってるって言ってましたね。
うわ大変だ。でヒアルロン酸打って、
ヒアルロン酸打
って、もう打ってもう注射だらけじゃん。
いや、
うん、
本当ね、
まあでもそれでもね、
でもずっと
商売もしてなくちゃいけないしね、
はい、
化粧のノリもな、
はい、
あるだろうしな。
化粧ってずっとしてないと、うんうん、久しぶりにやるとメイクって浮くんですよ、うん、なんか、うん、なんかピタッとしないというか、
それ年じゃなくて、
年じゃなくてメイクって本当ずっとしてると、うん、なんかなんか不思議ですよねあれ、うんうん、そうね、
うん、でもなんかこう春菜は意外とし、はい、来た時も深刻な顔あんまりしてなくて、
もうでも深刻なんですけど、
んみんなにみかんとかね持ってきて、ネーブルかみかんか知らんけど、はい、美味しいの持ってきてくれて、
うん、いただいてっていう、うんうん、
あのみかんは誰にもらったの？
自分で買ってきたんですよ。近くで皆さんにビタミン取ってもらおうと思って買ってきたんですけど、
どこで買ったの？
え、近くの、あの、近くのスーパーで、
なんてとこ、
マイバスケットさんなんですそんなどうでもいいよ。それでね、みかん食べて、
あの、マイバスケット、
そう、元気出してもらおうという気持ちと、うん、みかん匂いちゃんとありますかっていうね、大竹さん。
俺の確認？
いやいやいやいや。
俺が味わかるかって、匂いわかる価格、確認？
匂いがだからもう今 ね、本当にもう
人より弱いかもしれないけど、ちゃんとあの、味も、あの、に香りも。
大丈夫ですか、うん、
ちょっとしたよちゃんと。
すっごい吸い込んでましたもんね、匂いをね。深くに。
確認してました。
ね、深く吸い込んでたんで。
もう、すっごかったよ。もう、肺活量いっぱい匂い吸ったけどね。
よかった。
やっと感じるぐらいだね。
本当にこれは。もう、黒沢ちゃんも、ニュースでなったから、ちょっと、はいはい、私も LINE して大丈夫って言ったら、もう急にね、健康やと思っててもね、急に来るから気をつけてって、はいはい、本当に匂いと、何にも味しなかったのに驚いたからって言ってたから。はいはい
はい、どっから感染したかって、ご本人も全くわからないってこと
ですよね。
このスタジオもね、はい、君来てこのアクリル板なんかが立っちゃって、
透明のアクリル板ね、ついたて状になってますけど、
これはいつからもう立ってます
よね、先週の木曜日からやるようになりました。
本当これあの、ラーメン屋さんみたいですね、こういうね、
そうだね、ラーメン屋さんみたいね、
区切ってるね、一ブースずつね、
俺お前に面会に来たみたいだよ。
面会行ったこと行ったことあるんですか、何か、
分かんないけどもう面会を申し込んでて、
そう、
まあ、今そっちの扉から春の愛が入ってきましたみたいない
や本当ね、
元気ですかみたいな、
こんなになると思わなかったな、こうアクリルつけてね、うん、
はい、
どんどんスピードがどんどんこう世の中が変わって、うんうん、
だから、うん、まあ、この番組はアクリル板つけて、そのドアも開けっぱ、
今日からちょっとスタジオの中の扉開けてやってみてます、
うん、はい、あと厳重なこう、はい、もうこのフロアも入れないようにカードがいるって言って、私カードがないんですよ。
なんで、
いや、え、私ってカードあるんですか。
あるよ、当たり前じゃない
か。え、私ないんですよ。
ないわけねえじゃ
ない。いつもトイレ行くときに、うん、あのうちの上鶴ってマネージャーに、うんうん、上鶴トイレ行きたいって言って一緒についてきてもらうしかないんです私。
今ね、前は開いてたからね。
う
ん、
そう、前は開けっぱなしだけども、すごい。
キーがないと開かないからね。
そう、ちゃんと消毒置いてね。
うんうん、
そう、あ、キーあるんですか私。
あるよ、
ね、入館証みたいなの作りますけど。
俺もね、うん、俺もやって、ピッてやったら、俺の開かなかった。期限が切れてた、俺の。
期限切れてた。
期限切れてやん。
あ、あったんですか。
はい。はい、うん、どう、このアクリル板越しで喋ってて。
いや、イヤホンしてですけど、うん、でも、うん、うん、なんか安定感とか安心感は、これだから身についてるんでしょうね、不思議と。
距離感っていうのが。あんまり慣れてないけど、俺もこれ慣れてきたもん。
慣れてきました？
慣れてきた。もうこれなしじゃ
ん。うん、いや、逆にそう。
安心して喋れない。
これ、このアクリル板取れる時が、はよ来てほしいですけど、うんうん、そういう時がね、目に見えないものやから、これだけはね。
大竹さん、収束しても、このアクリル板。
収束してもいるかもしれない。
これ、しときましょうか。
やってるかもしれないですね。
うん、下の隙間から現金を渡すかもしれない、
ね。どういうやりとりなのそれ。どのドラマ、あるんですかそういうの。
いや、銀行だと思って。
あ、銀行だと思って。あ、そういうことですか。
いくらお金、いや、用立てましょうかみたいな。 いやいやいや、まあ冗談で言ってるけど、これね、
はいはい、
なんか今日緊急事態、
そうですね、うん、明日から実際に効力を発すると、うん、今日安倍総理が発令するという発表があるみたいですけどね、
なるみたいだね。でこれで、ね、いや1ヶ月近くってなると、
はい、
さっきの4月4日もそうだけど、うん、これから5月の連休明けってことになると、
5月6日までを今のところ予定しているようです。
いやいやいやいや、もう温泉遊園地各名所、
ね
ね、
大変ですよね、観光地もそうですけどね。
あれだから、
うん、
緊急事態条例宣言が出ると、まあ何に一都一区
今7、うん、一都一府5県ですか、
5県、
はい、
ね、
はい、
7ってことは、それ以外のところには、例えば山形とか、そういうところで行っていいのかね、それは。
行っていいというか、まあ、緊急事態ではないということです
ね。でもね、宣言が発令されてない。行っていくっていうのは、なんかね、別荘に、うん、こう、別荘地とかね、うん、もうすごい今、緊急に貸別荘に入る人とか多いんですけど。うんうん、
軽井沢と。
みたいですね。空いてるところの別荘に入りたいという人いるけど、うんうん、やっぱりその土地の人は、うん、やっぱりあんまり来ないでくださいっていう。うんうん、ね、でも
別荘を持ってる人はもうみんな軽井沢とかも持ってる人は行ってるみたいだよ。
あ、
まあ、その緊急事態宣言が発令される都府県は危険だということで、
うん、
地方に帰省したりとか、地方の
石垣島とか、
石垣島も来ないでくれっていうふうに言ってるんですけども、やっぱりその東京でひょっとしたら感染してるような人が地方に行っちゃうと、地方でまた広がっちゃう恐れがあるので、そこは地方の側がちょっと来ないでくれっていう今動きのようですね。
いま、うん、だに2件ぐらい感染者、
そうですね、まだ出てない件があったと思いますけど、ちょっと正確なのは今、うん、調べますけれども、
あるっていうね、はい、まあ、今日お客様もお見えになるんで早速ね、はい、番組が取り上げた記事の方に行きたいと思いますけども、太田さん、
はい、う
ん、
まあ今日安倍総理が発表しまして、うん、明日から実際に緊急事態宣言が効力を持つということで、はい、ちょっと対応のステージが上がるわけですけれども、そのいろいろ諸外国のやり方というのが、まあ、注目を浴びていまして、まあ、ほとんどの国が非常に厳しい、日本よりも厳しい、
はい、
対処してるんですけど、うんうん、中でちょっと独特なのが、スウェーデンなんですが、うん、ちょっとスウェーデンの事情を東京新聞からご紹介したいと思いますけれども、まあ、飲食店や小学校、スウェーデン、普通通りなんですね。うん、で、感染者数がイギリスのわずか 15%、政府と国民の信頼関係を基礎とした強制力を用いない緩い対策を取っていて、一方で、他方で心配の声も上がっていると。都市封鎖せずに感染を抑えられるのかどうか、スウェーデンの今後に、まあ、期待がある一方で不安の声も上がっているということなんですね、
うん、
でレストランやカフェや営業しています。小学生たちは普通に通学しています。外出制限もありません、うん、厳しい外出制限を課すイギリスやフランスなどとは対照的、
うん、
でスウェーデン政府は国民の行動を制限するよりもその自主性を尊重している、
うん、
ロベーン首相は、国民自ら在宅勤務をして、高齢者への接触とか、大人数の集会を避ければ、規制がなくても感染拡大は防げると、うん、こういった方針を取っている。ただ、4月に入りまして、さすがにコロナウイルスの死者数が数十人ずつ増え始めているので、うんうん、地元の人たち、あるいは地元に住んでいる、スウェーデンに住んでいる日本人の方々から、いや、この方式でいいのか疑問があるという声も上がり始めている。まあ、どの国の対策が正しいのかは、この後の検証になってくると思うんですけど、とりあえずスウェーデンでは国民の自主性に今のところ委ねてるっていうことですよね。
はい。それで、まあね、その国にはそのやり方、ね、
はい、
あって、スウェーデンはこういう封鎖よりも自主性を重んじる政策を取ってるんだけど、感染者数の推移はどうかっていうのを比べてると、まあ、イギリスなんかはものすごい勢いでグラフが跳ね上がってるんだけど、はい、このスウェーデンは日本よりまだ下なんだよね、グラフの数字がね。
日本よりはちょっと感染の勢いが上ですけどね。
あ、そうか、
いやいや、はい。
日本よりかはちょっと上なんだけども、はい、まあそうだね。
そうですね。
でも、こういう国のやり方もある。
もあると、はいはい。ただ、イギリスなども当初は、うんうん、あ、みんなが感染すれば、うん、 拡大が防げるということで緩やかだったんですけど、ね、うん、やはり、そういう事態ではないと判断を切り替えて、うん、今は厳しくしてますね、はい、スウェーデンがそうなってしまうのか、はい、このままなんとかうまく抑え込みに成功するのか、はい、ということですね。
これはもうこの先を見ないと結論もわからないよね。ね、ただこういう方法を取ってる国もあるっていうことだけはお伝えしておいた方がいいと思うね、
はいはい、一方でその日本やスウェーデンよりもはるかに厳しい措置を罰則付きでも、うん、あの設けているところは当然あって、うん、はい、アメリカ、イタリア、イギリス、フランス、インド、ロシア、アラブ首長国連邦、こういったところは厳しく罰則付きで、うん、対処させているということです。例えばフランス、うん、生活必需品の買い物など政府が認めた目的以外の外出をしていると罰金取られちゃいます、うん、はい、インド、不要不急の外出を禁止していまして、うん、違反者には最大2年以下の懲役や罰金刑、うん、それに比べると日本は、はい、あ、うん、緩いということになりますね、
は
い
は
い、
ただフランスなんかはもう国からの助成がものすごい、
そうですね、
金額的にはもう、
ね、はい、スピードも速かったですし、う
ん、あれだっけ、フランスが一番多かったんだっけ。
そうですね、
フランス、日本はその国の出すお金が150分の1らしいね、はい、
フランスの150分の1というデータも
今のところね、
まあ、これから、まあ、
これからは
お先に実施しましたけど、うん、どんどん
やると思うけど、
支援策が出てきますけど、
今のところは、まあ、フランスはそう、罰則も厳しいけど国からの助成も大きいっていうことだね、
はいはい、で一方でまだ危機感を持っていない国のリーダーもいて、うんうん、ブラジルのボルソナロ大統領、うん、あのブラジルの保健省は4日あの感染した方が4466人、うん、亡くなった方も260人と発表してるんですけれども、うん、あのボルソナロ大統領、うん、社会的隔離措置は経済破壊を招くとして、うん、まだ反対の立場を崩してない、
はい、
家に閉じこもって夫あるいは妻とキスをする時までアルコール消毒するのか、こうした風潮は取り除かなければならないというふうに言っていて、前々から風邪だ風邪だただの風邪だとボルソナロさん言っていて、私は感染しても何も感じない、私たちはみんなどうせ死ぬのだというふうに言っていて、まあ、徐々に批判の声が高まっているという、
ね、この対策の取らなさ加減もすごいね、
はい、すごいですね。経済重視の方なんで、うん、そのアマゾンの、ブラジルのアマゾンの熱帯雨林がこう、うんうん、非常に勢いで火事が起きた時も、
ね、
特に重要視しないみたいなことを言っていたので、ね、経済重視が極端な大統領ですね。
はい、わ、はいはい、かりました。
で緊急事態宣言、うん、まあ、今日発表、明日発令ということですが、はい、うん、まあ、現場のお医者さん、あるいは地方の自治体、そして野党までも声を上げて、早く緊急事態宣言を発令してくれっていうふうな、うん、プレッシャーもあって、安倍総理、安倍政権は今日発表ということになりましたが、うん、もう一度それでいいのか考えてみようというのが、東京新聞の記事でありまして、はい、うん、例えば宣言に走る前に政府は打てる手をきちんと打ってきたのか、これ内科医の伊藤真美さんの答えはノーと、うん、宣言なしにやれることが多くあったのにやらずに宣言するのは問題だという考えですね、うん、それから元上智大学の田島康彦さん、
うん、
本来やってこなければならなかった感染拡大への対策をやらずに緊急事態を宣言し対策するというのは筋違いで誠実ではないというふうに言っています、う
ん、はい、
それから国会の関わり方が、うんうん、事前報告だけでいいと、国会の承認が必要がないということにも非常に、はい、危険を感じている専門家の方も多くて、まあ、憲法学者の水島麻穂さん、早稲田大学の法学学術院の教授もそういうことを言っていて、この緊急事態宣言の誤用や乱用、まあ、権力が強い形で私権を制限する可能性があるので、うん、どこの国でも間違って使われる恐れがあると、うんうん、まあ、コロナ危機は大規模な自然災害とはいえ、議会のハードルが全くないのは問題だと、うん。で、政府は解釈を広げて広い、強い措置を取るようになるかもしれない。恣意的な運用や乱用の恐れがあると警戒しております。う
ん、はい。この憲法学者の水島さんの話だけど、こう、宣言に国会の承認が必要とされていない点を、問題視してるんだよね。
そうですね、
はい、ということはこう総理が宣言するよね。そうするとこれは国会の承認とかも関係なく発令されるってことになるわけ。
そうですね、報告だけでいいっていうふうな法律になっています。
あの立法に報告すると、行政
が国会に報告すると、
報告すると、
はい、
いやいやいやと、まあ、この法案は こう決める時も結構バタバタバタってこう、
そうですね、スピード審議でしたね、
早急なね、はい、審議で決まっていったような気がするんですけど、
最大野党の立憲民主党も賛成したということもあったんでしょう
か。はい、まあね、緊急事態だからってこともあるだろうけども、うん、でもこの方のおっしゃるように、その国会の承認が必要とされていないっていうのはちょっと、そしたら総理大臣がやりますよって言ったらそのまま、
そうですね、政権与党がやるよって言ったらもうそのままできると、
はい
はい、実際今回そうですからね、
はい、各自治体の組長はそれに従うみたいなことになっていくわけだね、
はい、
まあ、いや、ちょっとちょっとぐらいの声はね、それは立法府が出してもいいんじゃないかなと、立法が出してもいいんじゃないかなと思うんですよね。そうですね、
はい、国会の承認を経てからの発令という形を取ってもよかったんでしょうけど、うんうんうん、今回はスピーディーなその法律の制定が必要だということで、承認だけですっと通っちゃった、
はい、まあ、要するに事態を認定する人とその措置を実施する人を分けるってことだよね、
うん、そうですね、
ね、ここをちゃんと分けとかないと一緒になっちゃうと、うん、なんか権限が強大になりすぎてこう止められなくなっていく、
そうですね、
うん、はいはい、そういう感じがありますね、
はい、ちょっと不安ですよね、
はいはい、まあ、だからこういうことになると、
はい、
まあ、いろんなことが決まっていって、うん、緊急事態の条例が発令宣告なり発令、
うん、
発令
で緊急事態宣言、
そうですね、発令ですね、
はい、まあ、されると、まあ、その中にいろんなことが書いてあったんだけど、太田さん時間はなくなっちゃったんだけど、
はい、
あのいろんなことが巷の中でね取りまとめられていくんだけど、電車が5割減る、
あの産経新聞の記事で、あの電車最大でその首都圏あの新幹線も含めて5割減便という記事があったんですけど、はい、うん、あの通勤電車に乗ってる立場からすると、はい、今そんなに通勤電車に乗ってる人の数が増えて減ってないので、はい、うん、減便されると密接密集
逆に
がさらに高まっちゃうと思うので、これなんとかやめていただきたいなと個人的には思うんですけどね。
逆な言い方をすると増便してもいいくらいだと思うけどね、ガラガラな風にね、
そうですね、
あとこういろんなこう処置がね、
はい、
たくさん書いてあって、まあ春菜のとこなんかももう厳しい状況にあるときに、
はい、
例えばね、水道代だとか電気代だとかさ、ああいう企業がやってんだけど、あれだってちょっと据え置いたり、
公共料金の、
公共料金先送りしたり、
ね、皆さんのご家庭にもね、負担になりますもんね。家賃と
か、家主がいるからね、家賃まで安くしろとは俺もね、言いづらいけど、でも公共料金ならばさ、先でもいいんじゃないかなとか、
ね、
少し、もう電気代をもうただでさえもう、取ったら儲かるようになってるわけで、電気会社がね、うん、ああ、もうちょっと考えてくれたっていいと思うけどね。はい、そんなことが巷ではたくさん起こっております。さあ今日も始めましょう。